私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは自然の恵み、相模原ワインを特集。ご存知の方は少ないかもしれませんが、神奈川県、実はワインの出荷量が日本一なんです。でもこれは大手工場が県内にあるというのがその理由です。ワイナリーの数は少ないそうなんですが、そんな中、今日は特区制度を利用してブドウ栽培からワイン醸造までを自社で行う新進気鋭のワイナリー、県徳ワイナリーを紹介します。事業責任者の森山健一さんにお話を伺ってきました。
では森山さん、よろしくお願いし
よろ
まし
くお願い
す。
します。
さあ、今日私がお邪魔している県徳ワイナリーさん、相模原市中央区上溝にありますが、森山さん、ここではいつ頃からワイン作りを始められたんですか？
お酒の免許を取ったのがですね、今年の1月になりまして、今年の夏 ちょうど今が、本格的に自社でやってる最初の年になります。
ブドウを作る栽培自体はもっと前からやられてたんですか？
そうですね。栽培自体は2015年ぐらいからやってるんですけども。
なぜ森山さん、ワイナリーを相模原でここでやろうと思ったんですか？
弊社のですね、今の会長がですね、ワインがとても好きで、以前、相模原にはゲーマーワインさんっていう他のワイナリーさんがあったんですけども、ちょっと亡くなってしまいまして、自分がワインが好きなのもあって、地域に、恩返しがしたいというのが始まりで、それでワイナリーをちょっとやってみようかっていう、そんな感じで始めたのが最初に。
ということは、もともとワインからスタートしたわけではなく、会社としては全く別の業種をやられているんですか、森山さん。
そうですね。母体となる企業はですね、もう45年ぐらいやってるんですけども、採石業になりまして、コンクリートとか、公共工事で出るようなアスファルトとかを、リサイクルして、再利用するっていう、そういう 企業が、元になります。
じゃあ、異業種からワイン醸造に参入されたということです
そうです
か？
ね。はい。
それはもう絶対にここ相模原でやりたいという思いはありましたか？
そうですね。自分も生まれも育ちもずっと相模原ですし、弊社の会長も社長もですね、ずっと相模原で生まれて育ってますんで、何かその生まれたと、あの地域にですね、今のき、あ、事業だけではなくて、他の事業としても恩返しがしたいということで始めたのが、最初の取っかかりといいますか、きっかけになりますね。
県内には今9つの構造改革特区というのがあるそうなんですが、相模原市っていうのはワイン製造の特区なんですよ
そう
ね。
ですね。
特区になって何か変化ってありましたか？
そうですね。お酒を作るのにあたってですね、ワインの場合は、年間でこんだけ作ってくださいよとかっていう量が決まってるんですけども、それが緩和されることによってですね、参入がしやすくなるメリットはあると思います。
相模原の恵みワイントックという名称なんですよね。
そうですね。
これ特区に認定されると、ハードルが少し下がるっていう考えで合ってますか？
そうですね。大体、フルボトルですかね。750のボトルで、8000本ぐらいは年間で作んなきゃいけないっていうの一応なってるんですけども、特区になってる、地域で生産している原料を使えば、2700本ぐらいでいいんですね。
なるほど。で、今は現在はもう相模原唯一のワイナリー
そうですね。
なんですね。神奈川県内にはワイナリーの数ってどのくらいあるんですか？
自分が知ってる限りですと、弊社を入れて4件
4軒。
だと思います。
どの場所はどの地域に？
場所はですね、横浜、
横浜、
川崎、
川崎、
鎌倉、
鎌倉、
で、相模原。
そして相模原。こちらのワイナリーが昨年完成したということなんですが、それまではワインを作るのはどちらか、こう頼んで作ってもらうんで
そう
す
で
か、
す
ワイン
ね。
っていうのは。
県内でしたりとか、県外の他のワイナリーさん何社かにですね、ちょっとお願いして、ちょっと作ってもらえませんかねっていう形で、お願いして、4年ぐらい、そのような形で、 やらせていただいてました。はい。
じゃあ使用しているブドウはもう 100% 相模原さん。
そうですね。
で、はい、2021年、22年までは他のワイナリーさんにそのワインの醸造を頼んで作られていた、
ね、そうですね、はい、
今私はカタログを手にお話しさせていただいているんですけれども赤、白、ロゼ、そしてペティアン、
そうですね、はい、
このペティアンはあの発泡、
微発泡、
微発泡のものですね、はい、素敵なのがネーミングがどれもねすごいあの素敵なんですよね。集いとか日の出、つなぐ、夜明け。
ありがとうございます。
これはやはり森山さんが考えて作られてるんですか？
そうですね、はい、
一番おすすめのワインって何でしょうか？私ちょっとワイン探してるんですけど森山さんどれがいいですかねって。
そうですね、自分はいつもこの恵みというのをおすすめしてるんですけども、
恵みルージュ、はい、恵みロゼ、いくつか種類がありますが、この恵みはどなたかのお名前？
相模原がですね、はい、相模原の恵みワイン特区っていう風に命名されてますんで、はい、まあ、そこからちょっと、はい、拝借してそのように付けさせていただいております。
じゃあまずはケントクワイナリーさんのワインをいただくとしたらこの恵み
そうですね、赤ワインなんですけども、こちらをまずはご賞味いただければと思います。
で今までは別のワイナリーさんで醸造されてましたが、その後にようやく自社醸造されたものが登場したんですよね。
そうですね、
これがマスカットベイリエブランという白ワインなんですが、
はい、
これはいつ頃ですか？2022年。
はい、22年、去年ですね、はい、収穫したブドウ、マスカットベリエという品種のブドウをですね、はい、ちょっと冷凍庫の方で、まあ、凍らしてしばらく保管してたんですね、
はい、
で今年の1月に免許が下りた後、まあ、試験的にちょっと1本作ってみようかと、そのためにちょっとこう保管してたようなものになります。
はい、100% 相模原さんのワインですよね。これは販売はされなかったんですか？
はい、4月の頭にですね、はい、リリースさせていただいたんですけども、まあ、待たれてた方が多かったみたいですね、もうなくなってます。
もう購入ができないんですね、これは、はい、じゃあ今後リリースされる新しいマスカットベリーエブラン、
そうですね、はい、
もう待ちわ
び
て、
はい、はい、そうですね。
ブドウは何種類ぐらい栽培されてるんですか？
品種自体はですね、試験的にやってるのも含めると、まあ、17、8品種ぐらいやってるんですけども、まあ、実際その商品として今リリースしているのは13品種ぐらいになります。は
い、なんていうブドウですか？私本当にブドウなんで、八百屋さんやスーパーで見かけるブドウぐらいしか知らないんですけれども。
はい。まあ、よくワインで有名なのですと、まあ、シャルドネとか、
あ、シャルドネ、
はい、ピノノワールとか、っていった欧州系の品種を、とですね、まあ、マスカットベリーエとか、はい、ブラッククイーンとかっていう、まあ、日本の品種と言われているものを合わせて、で13、4品種ぐらいですかね、はい、今リリースしている商品としてはやってます。
先ほど中でちょっと作業を見せていただいて、今ブドウをこう剪定している最中ですか？
そうですね、そうですね、はい、収穫した後にですね、はい、剪果っていう作業になるんですけども、はい、ちょっとこう悪い粒とか、まだ未熟な粒とかをこう切り落として、いいところだけ残す作業ですね。そうですね、まあ、最後ワインのこうクオリティに直結するような作業になります、は
いはい、本当に全て手作業で一つ一つ作業されてる方がこうハサミでチョキンチョキンとやられてましたけれども、ブドウってワインに使うブドウ、私が見たやつ結構粒が小さいんですね。1センチぐらい、
そうです、
1センチ強ぐらいの粒があって、私 もっと大きいものかと思ってましたが、
ね、そうですね、醸造用の品種、ワイン用の品種のブドウはですね、はい、まあ、食べる用の品種とは違いまして、まあ、こう、小粒で、こう、凝縮感のあるような品種が多い、はい。そうですね。はい。逆に食べる用の品種なんかはちょっとこう、大粒というか、
うね、
まあ、ちょっとこう、みずみずしい感じになると思うんですけども、ああいった作りになりますね。
ワイン用のブドウをそのまま食べると、美味しい。
そうですね、まあ、ちょっとこう甘ったるい感じですかね、あまりこうみずみずしさがないというか、うん、なので
相模原の気候というのはブドウ栽培に合っているんですか？
そうですね、基本的にはですね、醸造用のブドウというのは、はい、まあ、雨が少なくて、まあ、寒暖差があって、まあ、水はけがいいところがいいというふうに言われているので、はい、まあ、やっぱり山梨とか、はい、長野とかああいった地方の方がですねいいんですけども、まあ、神奈川はやっぱり雨が多い地域なので、はい、どちらかといえば向いてないというふうに言われてますね、はい、やっぱ暑いですし、
そんな中いろいろ試行錯誤されていらっしゃるんですが、どんなところが一番苦労しますか？
そうですね、まあ、まずやはり寒暖差が神奈川県はやはりあまりないので、はい、赤用の品種とかはですねちょっとやっぱ色の入りが悪かったりとかするんですね、はい、まあ、なので、まあ、ちょっとこう房の数をくるくる減らしたりとか、まあ、ちょっとこう粒の数を制限したりとかして、はい、なるべくこう色が入るようにこう何ですかね、ハサミを入れて手間暇かけるような感じで今やってるんですけども、
はい、白ワインと赤ワインというのは醸造方法は全く違うんですか？
そうですね、最初の工程がちょっと違うんですけども、はいはい、赤ワインの場合はですね、そのブドウと一緒にこう漬け込んで、まあ、色を出したりとか、はい、するんですけども、白ワインの場合はですね、最初にこう果汁だけもう圧搾して、はい、果汁だけ抜き取って発酵させるので、はい、なんでちょっと色が入らない形になりますね、はい、
もう赤は皮も種も全部合わせて発酵、
そうですね、はい、
それも先ほど見せていただきましたけれども、
そうですね、はい、
もうギュッとそのブドウそのままでしたね
そうですね、そうですね、はい、
スパークリングというのは、スパークリングの炭酸はどうやって作るんですか？
弊社がやってるのはですね、はい、まあ、ペティアンって言われるタイプなんですけども、はい、まあ、よく微発泡って言われるんですけども、最初の発酵の時にですね、まあ、このぐらいの数値でまで下がるとこのぐらいの気圧になるよっていうのが一応ありまして、はい、まあ、そこを狙ってですね、まあ、瓶詰めを行って、うん、で 瓶の中で、はい、さらにこう発酵が進んで炭酸が残るような形になりますね、
はい、どんなところが特徴ですか、相模原ワインはの味は？
はい、あまりこうボディがあるような、はい、感じのワインっていうのは土地側的に難しいんですね、はい、なのでどちらかというと、まあ、ちょっとフレッシュでフルーティーな、うん、はい、まあ、飲みやすい感じのワインが弊社の場合は多くなると思います。はい、まあ、その中でですね、まあ、ちょっとこう優しい味わいで、はい、まあ、あまりワインが飲めない方にもですね、はいはい、喜んでいただけるような、まあ、そんな作りをしていきたいなっていうふうに思ってます。
この相模原ワインはどちらで購入することができるんでしょうか？
はい、弊社のですね、はい、ホームページからもご購入いただけますし、はい、基本はですね、お取り扱いいただいている酒屋さんですかねとか飲食店さんで、はい、まあ、飲んでいただくかご購入いただければというふうに思います。
地元の酒屋さんやレストランの方々というのも非常に興味持たれるのではないでしょうか？
そうですね、はい、引き合いも多くてですね、皆さんに、まあ、ぜひ取り扱わせていただきたいというお話も多数いただいてますんで、はい、まあ、ちょっと今後も拡大しながらですね、はい、販路が広がっていければいいかなというふうに思ってます。
これからまた新しいワインが出てくると思うんですが、例えば SNS などで情報の発信はされてますか？
そうですね、インスタグラムとですね、はい、Facebook をやってるんですけども、はい、まあ、もし ご興味あればですね、フォローいただいて、
う
ん、まあ、逐一なんか、
ね、
こんな感じでやってるよとかですね、はい、なんか販売情報とか載せたりしてますんで、ご覧いただければ良いかなというふうに思います。はい、
今後は健徳ワイナリーさんというのはどのような計画をされてますか？展望などがあれば。
そうですね、まあ、始めたばかりなので、はい、まあ、やりたいこともたくさんあるんですけども、まあ、まずはしっかり1年通してワインを作っていくということをきちんと行ってですね、はい、まあ、その中でやれる限り、まあ、イベントですね、まあ、試飲会でしたりとか、まあ、地元の飲食店さん、まあ、酒屋さんなんかとですね一緒にこうイベント、はい、まあ、盛り上げるようなことができればいいかなというふうに今思ってますので、はい、まあ、ちょっと今後も引き続きいろいろ検討しながらやれればいいかなと思います。
はい、森山さん、これからも素敵なワイン作ってくださいね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。